皆様おはようございます。日本の英文学の学者が世界の英文文学学会英文化学会というところに行きましてスピーチをなさった時にジョークを使われたそうであります。どういうジョークであるかというと、一人の女性が神父様のところに来て、カトリック教会でありますが懺悔室つながりましてですね、神父様、私は懺悔をしたいんですけどって言うと、神父様が何ですか、私がそれを受け止めましょうと言いますと、その女性がこう言ったんですね。私は昨晩鏡を見ておりましたら、まあなんと美しい顔だろうと自分の顔に惚れ惚れとしてうっとりしてしまったんでございますね。神父様、これは絶対に傲慢の罪だと、そう思います、どうぞこれを許してくださるようにお祈りしてくださいと言いますと、神父様が、いやいや、そんなに心配することありませんよ、それは傲慢の罪ではありませんで単なる間違いでございますよ。そうするとその学会にですね、シスターが来ておりましてですね、その学会が終わりましたから、この教授が呼ばれて ですね、その神父様に対してね、こういうふうに言ったってですね、神父様、この懺悔室で告白したところの罪をそういうふうに公にするということは、あなたこそ大きな罪人ですとか何か言ったということでありますけど、冗談がわからないというのは本当に大変なことだと思いますので、今のはジョークであります。これから始めるのは真面目なジョークでなくてトークでございますから、何の心配もございません、安心して聞いてください。さあ聖書を開きましょう。マルコ福音書の第4章の26節からであります。新約聖書の57ページ最初の部分でありますね。マルコ福音書の第4章の26節からご一緒に読んでみたいと思います。29節までご一緒しましょう。はい。また言われた、神の国はある人が地に種をまくようなものである。夜昼寝起きしている間に種は芽を出して育っていくが、どうしてそうなるのかその人は知らない。地はおのずから実を結ばせるもので、初めに芽、次に穂、次に穂の中に豊かな実ができる。実がいるとすぐに釜を入れる、刈り入れ時が来たからである。アーメン。これは宿題からのメッセージありますが、みんなちゃんと宿題しておりますか？下向いた人はしてないような感じがしますけど、皆さんがどうぞ宿題を、きちんとなさって、新約聖書も絶対この教会の関連者たちはもうみんな新約聖書全体読み終わらなければいけませんよね。マルコ福音書の第4章の26節は、マタイもルカもヨハネにも載っていないマルコ独特の、メッセージであります。これが一つの特色であると思いますね。いくつかのメッセージがあると思いますが、神の国はと26節に書かれておりますが、神の国というのは神に支配される場所を神の国と言います。だから天国は神の国でしょ、 100% 支配されているから。イエス様が心の中に入ってくださると、心の中は神の国になるんですよ。皆さんのご家庭が神様に主権を、支配権をお委ねすると、そこは神の国になるという、そういうメッセージがこのところに書かれているわけですね。まず考えられることはこの種の話でありますが、人間の無力を教えていると思います。農夫が、百姓さんがどんなに大学者であったといたしましても、この世界を理解することは難しいと思いますね。まさに命の神秘の世界だと思いますね。芽が出て、穂が出て、そして豊かな実りがあるということですね。だいたい一つの穂から200ぐらい粒ができると大豊作と言われるそうですが、顕微鏡で調べてみますと1000粒ぐらい入っているそうでありますが、この不思議な世界であります。うちの2番目の孫が生まれた時に産院でですね、ゆめちゃんのお父さんが、不思議ですね、本当に神秘ですね、まあそれは私にとって印象深い言葉でありました。生まれるという出生も神秘だと思いますね。お母さんのお腹の中にとつきとか入っていて、そして目や鼻が整えられて、指も5本揃って生まれてくるなんていうのは神秘の世界だと思いますね。成長も神秘だと思いません？うちの子供は右手ばっかり長くなって左手が成長しませんとかですね、うちの子供は口ばっかり大きくなってとかですね、片方の耳だけ大きくなって、左は成長しませんっていうことではなくて、本当に不思議なように小指が親指よりも大きくなったみたいなことではなくて、 よくぞまあどのご家庭の子どもたちもバランスが取れるようにして成長させていただいているんだなというようなこと、まさに成長も神秘、神秘というのは神の秘密ということでありますが、我々人間が及ぶことのできないそういう世界であると言ってよろしいと思いますね。生えば立て、立てば夢の親心と言いまするけども、神様の不思議な世界の上に皆を崇めたいとそう思うのであります。たくさんお話を申し上げたいのでありますが、制限された時間の中で今日どうしても語りたいことがございます。27節をご覧くださいますか。27節、神の国の地面に種をまいた後、27、夜昼寝起きしている間に種は芽を出して育っていくが、どうしてそうなるのかその人は知らないという、この世界、昼間だけでしたらなんとなくわかるか、夜も成長しているということ、起きている時だけではなくて寝ている時も神様は成長させてくださるということに挑戦したいんであります。私たちが何もしていない時にも豊かな変化を実らせることができるというであるから、神様に委ね切りなさい、完璧に明け渡しなさいというメッセージであります。今日の説教のタイトルはおかしなさいタイトルでありまして、睡眠不足の神様というになりますよ。いや最近はもう眠てえで眠てえで眠てえなーなんて神様を想像する必要はございませんね。生あくびをしているような神様を想像するという必要もないかと思いますね。ナポレオンは1日4時間で睡眠が十分だったという有名なお話がありますけど、最近文献を調べてみたら昼寝を随分してたっていう話でがっかりしたんでありますが、神様は神様ですから睡眠ゼロでも大丈夫、イライラしたりダウンしたりなさらないお方でいらっしゃいますから、睡眠不足の神というのは正しくありませんで、睡眠不要の神様というふうに申し上げた方が正しいと思います。眠らないで働いてくださる神様の皆を褒めたたえたいと思いますね。出エジプト記の12章の40節が今スクリーンに出ますが、これを読んでみますよ。イスラエルの人々がエジプトに住んでいた間は430年であった。430年の終わりとなって、ちょうどその日にその全軍は、これは出エジプトっていうのはね、エクサダス、栄光への脱出ですね、エジプトの国を出た。これは彼らをエジプトの国から導き出すために、主は寝ずの番をされた夜であるって書いてあるんですよ、ね、え、ネズミの番じゃないんですよ、寝ずの番、寝なかったということが聖書の中に書かれているということ。もう一箇所はみんなで開きましょうね。詩編の127編なんですよ。お持ちでない方は今スクリーン出ますので、それをご覧になるとよろしいかと思いますね。865ページ、聖書のちょうど真ん中ぐらいになりますね。詩編の127編の1節と2節を読みしてみたいと思います。865ページ上の段、公約聖書127編、主が家を建てられるのでなければ建てる者の勤労は虚しい、ね、家を建てる時に読まれるお言葉ですね。主が町を守られるのでなければ守る者の冷めているのは虚しい。あなた方が早く起き遅く歩み、神父の糧を食べることは虚しいことである。主はその愛する者に眠っている時にもなくてならぬものを与えられるからである。この詩編の127編の2節の後半、愛する者のためにというのをヘブル語で訳し直しますと、愛する者のために眠りを与えたものと訳するんですよね。文語訳聖書ですね。新教語訳聖書では、主は愛する者に眠りをお与えになると訳しております。ですからほら、礼拝中にお休みになる方もいらっしゃるでしょ、説教中ね、その人は神様から愛されている証拠ですよね、うん、状態はさておいて、私たちは眠ることができるというのは神様の恵み以外の何者でもない。眠れなかったら大変なことになりますものね。しかしこの口語訳聖書で訳されております新語訳聖書もそうでありますが、主はその愛する者にあなたが眠っている時にもなくてならぬものをお与えくださるんだ、眠っている間にもそのように備えてくださるということであります。今日第一礼拝に、沼田兄弟が司会をしておられたんでありますが、敏子さんはお倒れになられてもう1年以上病気で眠っていらっしゃるんですよね、意識不明のまま。いや本当に痛々しいですよね。いつ回復されるのか、いつ目を覚ましてくれるのかっていうようなものであろうと思いますね。 でも私はね、今朝第一礼拝で沼田兄弟とお祈りしている時にこの御言葉を今日開いてよかったなとそう思ってるんですよ。神様は愛する者のために眠っている間にも何かをしてくださるという、備えてくださるという、なくてならないものを与えてくださるということの上に主の皆をあがめたんですよね。クリスチャンのお葬式に出ますと、何かこう横たわっておられる方々のお姿を見ると、本当に眠っておられるように平安な顔をしていらっしゃって、これ本当ですよね。まあ平安な顔っていうのはこういうことかなってね。先週96歳の方のお葬式に行きましたね。96歳っていうのはちょっと失礼ですけども、まあしわくちゃって言いましょうか、しわがいっぱいあるっていうか当たり前でしょ、96歳ですから。ところがどっかい美しいお顔をしてらっしゃるんですよね。人生におけるところの重荷のすべてをもうすでに委ねきっちまった、神様からお取りいただいたというようなお顔をしておられて、もう本当に永遠の眠りの中に入られて、こんなに美しいお顔をしておったとかと思えるほど美しいお顔をしておられたわけでありますよね。私たちは死んだらもう心配しないんですよね。朝起きたら、明日の朝起きたら何しようかななんて考えたりして死ぬ人はいないわけですね。人間というものは何十年もの間、東から太陽が出て西に太陽が沈むというようなことと同じように、朝起きたら顔を洗って食事をして、毎日のようにですね、今日はどれ着ていこうかななんて考えてですね、お昼ご飯どうしようかな、お弁当どうしようかな、夕飯どうしようかなっていうようなことで人生を過ごしながら過ごし続けていくわけでありますが、学生たちでありましたらテストの備えもしなければならないわけですが、永遠の眠りに入ると何の心配もなくなるわけですね。祈りの器のジョージ・ミューラーという人は、お友達5人の人のために熱心に祈った。彼の祈りだったら何でも答えられるような気がいたしまするよね。しかし彼は友人の救いのためにお祈りして、1人が救われるのに5年かかったそうですね。2人目3人目が救われるのに10年かかったそうですが、4人目の人が救われるためにはなんと25年もかかったそうですよ。5人目のお友達が救われるのに52年間も祈り続けて、そして彼が死にましてから、永遠の眠りにつきましてから数ヶ月後にこの魂が救われたということ、夢の話ですね。主は私たちの家族や友人の救い、日本のリバイバルもそうですが、私たちが永遠の眠りについてからでもお働きくださるんだ。もちろん生きている時にどうにかしてほしいというのが私たちの願いでありますが、日本の国はそういうリバイバルを期待するわけです。私の家族は全員救われます。そう信仰を持つ人はアーメンと言いましょう。エーメン。高木美智子姉妹のお母さんね、貞子さん、樋口貞子さんの、お母さん、まりちゃんや恵美ちゃんのおばあちゃんが、ご主人様が亡くなったのがなんと35歳。戦争、東京大空襲っていうのはこう若い人たちは空襲がわからないでしょうけども、東京の深川本庄とかあの辺はもう大変な火の海になって、もう道端にゴロゴロ死体が横たわって、この高木美智子さんのサレム君のひいおばあちゃんですよね、どうしたかというと、熱心なクリスチャンだったんですけども、火の中に一人のご婦人が、おばあちゃんが残っているっていうことに気づいて、もう一度戻るんですよね。おんぶして脱出しようとするんですが、それで死んでしまって、いまだにその死体は出てこないわけであります。不明であります。天に主がお召しくださったんだとそう思いますよね。35歳で未亡人になられて6人子供を残されたんですよ。お腹の中に 7人目がおられて9ヶ月のことであったそうでありますよ。どうやってお育てになられたんでしょうかね。私はね、主は愛する者のために眠ってしまってもなくてならぬものを与えられるからである。お父さんはね、信徒伝道者のように熱心なビジネスマンだったんですよ。娘が何になったと思います？牧師夫人になったでしょう。進学校卒業して、孫は何になりましたか？宣教師の夫人になったでしょう。神様を愛する者のために眠ってからでも働かれるんだということを神様はご証明していてくださるんだとそう思います。眠ってしまってもこのように備えてくださる。数年前に中国の、リバイバルのお手伝いということで、たくさんの聖書を持って 中国を訪ねました有名なパンダ先生ね、本名が明かされない先生ですよね。パンダ先生、もう老先生でいらっしゃいますね。パンダ先生は44歳の時に引き捕まったんですよね。牢獄にぶち込まれました。日本も60年ぐらい前はクリスチャンであるということの上に牢獄に入れられた時代があるんですよ。中国は未だにそうであるわけでありますけど、この人は44歳で捕まって無期懲役ですよ。厳しいですよね。そして黒竜江、シベリアの近くでありますけど、マイナス30度のところの水の中で仕事をさせられるわけですね。強制労働1日9時間働かされて、それまた思想会場所に入れられて、もう本当に踏んだり蹴ったりの状況の中で、とうとう21年8ヶ月で釈放されるんですよ。こんなに年寄りを取ったら社会的にもう影響がなくなるだろうということで、21年8ヶ月牢獄にいたんですけど、釈放されると彼はものすごく伝道するんですよ。今まで牢獄の中にいて伝道できなかったから、今度伝道する。そんなことをするとまた捕まっちゃいます。捕まったって何だって、21年8ヶ月も入ってたんだから、もうどうされたってちっとも構わないして、彼は一生懸命伝道するんですよ。私がですね、荷物をお運び申し上げた時に、聖書を持っていきました時に、ものすごくお喜びくださいまして、その住んでおられるお家はもう小さな汚いお家でございましたんですよ。だるまストーブの上にですね、ちょっとお芋なんか乗せてですね、それを私たちに、お客さんのもてなしとして私たちそこで食することができたんでありまするけども、先生と一緒にお話をしておりまして、もう本当にそそくさと私は引き上げようとしたんですよ。なぜかというなら、公安の目が光っていてですね、もうスパイと言いましょうかですね、みんな密告される、そういう時代、ホテルもみんなどっかにこういろいろ盗聴器が入ってるという時代でありまするので、私も早く帰ろうとしたんですよ。壁に耳あり、障子に目ありっていうのもんでございまするからね。そうしたら、このパンダ先生が、もうお帰りになるんですか、一緒に賛美しましょうって言うんですよ。賛美するのは大好きだけども、大きな声で賛美して捕まっちゃったら、もう本当にまあ日本に帰れなくなるわけですから、あ、まあまあまあって言ったら、賛美しましょうって小さな声でハレルヤを賛美したら、一生忘れませんね。ハレルハレルハレルヤ、主を褒めよう。息を殺してっていう表現がありますけど、息を殺して最初に賛美したんですけど、だんだん大きくなって、パンダ先生、そんな大きくやって僕捕まっちゃうの嫌ですから、どうぞあの小さな声でって歌え、この歌をこの抑えたくなるような、そういう感じだったんですけど、素晴らしい精霊に満たされたお部屋でございましたよ。奥様がいらして、奥様の証を聞いたんですね。パンダ先生が44歳で捕まって牢獄にぶち込まれて無期懲役ということの時に、残された奥様は6人の子供がいたそうですよ。あの時代に働く場所なんかありゃしないでしょう。もうそういうふうに白い目で見られているわけでしょう。どうして6人育てられたんでしょうね。自分でもわからないけど、神様、うちの主人が牢獄に入っている、何にもできない、何にもしない状況の中にも私たちをお育てくださったんですよ、というようなことで、お証しの素晴らしさを見せていただいたわけでですね。愛する兄弟姉妹、神様を信頼するということはそういうことでありましょう。詩編の127編の2節を先ほど読みいたしましたね。あなた方が早く起きて遅く休んで、辛苦の糧を食べることは虚しいことである。辛苦ってあまり使いませんよね。辛苦の糧ってね、辛いっていうか、辛抱しながらって言いましょうか、苦労してて苦難しながらのその食事をってね、英語の聖書にはね、 The bread ね、ブレッドパンですよ、 bread of sorrows って書いてあるね。キングジェームズバージョンでありますが、サローズと地引き聞きますとね、悲しみとかね、悲嘆に暮れるとか、不幸とかね、または後悔するとかね、そういうような言葉ですよね。そんなご飯ってありますか。涙のパンっていうわけですよ。でもあると思いません、ね、何食べてるかわからないって、なんか涙がポロポロポロポロご飯の上に乗っかって、何食べてるかわかんないけど、もうしょうがないけど、涙流れに食べを食事をするというような、そういうことがあるでしょうけれどっていうんですよ。私の人生はこれでいいのかな。私の夢に描いた人生ってこんなに辛苦って言うんですよ。辛抱して苦労して肩を得て飯を食わなきゃいけないから、働く働いたら飯を食うというような連続でいいのかな。夢破れて俺の人生もこんなもんだったかなと考えながら、えらく虚しく砂を噛むような、そんな人生。袖に涙のかかる心を、人の心の奥ぞ知られると言いますが、友達がいないわけではないけど、本当の意味において 助けてもらえるわけではないというような経験でございますね。もう一箇所開きますよ。ヘブル人への手紙の12章の1節2節みんな開けましょう、新約聖書の後ろの方ですね。ヘブル人への手紙の第12章、聖書のない方はスクリーン出ますよ。356ページ新約聖書、主よ、ヘブル人への手紙の第12章の1節2節、こういうわけで、356ページ下の段、こういうわけで私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導きであり、その完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに、恥をも厭わないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。一節、こういうわけで多くの証人に雲のように、陸上競技場の周りにたくさんの人たちが競技をしている人を見ている、長距離ランナーを見ている、こっちから向こうは見られない、向こうからこっちは分かる、そういう状況を想像なさったらいい。もうすでに亡くなった人たちはもうみんな天に引き上げられているけど、多くの証人に私たちは囲まれて生活しているんですが、そのメッセージの中で一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨ててっていうの、ワオでございますよね。一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの人生におけるね、罪、重荷っていうのがありますね。これは担いじゃダメなんですよ。ボロボロにされますから、全て重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい。担げると思ったらやってみてください。あなたの人生ダメになりますよ。イエスキリストのところに持ってきたらいいんですね。でも若い人は、若くなくても人生の重荷によって人格が作られるというところがありますよね。ところがこのところに書かれておりますのは、あなたの人生における一切の重荷を絡みつく罪とかなぐり捨てちまいなさいという、自分の意思で、あなたの信仰の決断で捨てることができるという、人生まとわりついて絡みついて動きが取れなくなることがあります。そんなことで人生をダメにする必要はありませんでしょう。有名なエミー・カーマイケルという方のお書きになった書物は、お手元に置くべき書物であります。三翼の影に隠されてというね、命の言葉社から出しておりますけど、英語の元々の本は You are my hiding place というね、hiding place、隠れ家っていうのね。イエス様、あなたは私の人生の隠れ場、隠れ家ですという、この言葉の中からたくさんのことを学ぶことができる、そういう書物であります。うちの夫がもう少し良くなればと思っておられる方はたくさんいらっしゃる。奥さんの確かに悪いところがあるでしょうが、妻が悪くて、子供が悪くて、もっと言うと社会が悪くてって、よく聞いてくださいよ。じゃあご主人が良ければ全ての問題が解決すると思いますか？奥さんがあなたの理想のような女性だったら全ての問題が解決すると思いますか？あなたのお子さんが立派に育っていればあなたの人生の全ての問題が解決すると思いますか？社会が税金を払う必要がないほど、働く必要がないほど楽になればあなたの人生における問題は解決されると思いますか？ No。 いつかそれらのものは全部取り去られる時があるんでありますが、あなたは隠れ家を持っていらっしゃいますか？神様、あなたこそ my hiding place、 あなたの懐こそ私の翼、私の人生を隠すところです。この書物の中に、あなたを縛りつけているものから解放されるその時を待ちなさいというね。今日はいい説教聞いちゃったな。一切の重荷と絡みつくものをみんな捨てちまえって言うんですから、もう本当に仕事もやめちまおうと思ってたんだ。一番主にはあの夫だって、もうあの夫をかなぐり捨ててもいいというなら、もう本当にいい教会だってね。もう私の人生で重荷って言ったら、あの重荷ってのは妻だ、あの体重も重いけど、もう本当に重荷や、子供も大変なものだ、こんなものをみんなかなぐり捨てていいなら、そんなことないでしょう。生きるためには仕事をしなければならないでしょ。家庭生活を排除する、それをカットするというわけにいかないでしょ。どうしたらいいんですか？どんな状況の中にも、この書物の中に、あなたの人生で解決なんかしませんよ、あなたは静かに思う時、クワイエットタイムで静止の時を持ちなさい。 You are my hiding place、 あなたこそ私の 隠れ場です隠れ家ですというのはね、静かに思う、静かに主の御前にひざまずくクワイエット QT と言いますけど、この時間を持つこと以外に解決しない世界があるんですよということ。ほんの5分でも10分でもひざまずいて主よ、若い兄弟姉妹たちに申し上げておきたいと思います。主人がなかなか帰ってこない夜遅い日本のサラリーマン生活っていうのは本当に愚かだと思いませんか。もう家庭をダメにするほど新婚生活の中で夜遅いご主人というのはたくさんいらっしゃるんではありませんか。どうぞ主の御前にひざまずいて静まる習慣をおつけになってください。神様はあなたの人生に大きな力を与えてくださいます。昨今祈る者に不思議な出来事が次々に起こっております。金曜日の新約祈祷会なんか本当にすごいですよ。主は今生きておられるこの場所におられると先ほど賛美をしましたけど、ここにひざまずいて祈ったら何かが起こる、教会は祈りの家と唱えられるっていうのはそういうことであると思いますね。夜は出られませんという人はね、昼間来られたらいいんですよ。神様は不思議なことをしてくださるのでありますよ。土曜日12時から皆さんお掃除にいらっしゃるでしょ。15分前に来られて30分前に来られて、ここにひざまずいて祈るんですよ。神様が不思議なことしてくださいます。静止の時というんですから、静かに思うだけではなくて静止する、静かに止まるというね、 Be still、 ちょっとやめなさいってね、 Be quiet、 ね、ストップしなさい、静まりなさい。皆さん本当に主の声が聞こえるから不思議なものでございますよ。最近何をやってもうまくいかないってね、せっかく、綿密な計画を立てたんですけれど、大川牧師は1月の1日元旦礼拝初詣礼拝で、することなすことみんな栄える、成功する、繁栄するとメッセージをくれたんだけど、どうもうまくいかなくて頓挫したっていうような人たちがいらっしゃるでしょう。どうしたらいいんですか。静まって主の前に祈るんですよ。祈りに導かれることは全てよし、一緒に言いましょう、はい、祈りに導かれることは全てよし、全てのことが順調にいくことが良いのではありません。行き詰まりますでしょう、難しい問題があるでしょう、ひざまずかざらず得ない、そう、神様は絶対そういう状況をお作りなさるんだということを知っていなければならないと、そう思うのであります。面白いんですよ、この漫画みたいな絵本でありますけど、栗宮義人先生がですね書いてらっしゃる、こうすれば信仰がわかるというエッセイ集があるんですけど、この中にねお友達のことが書いてあるんですよね。これは拡大神学校の理事長で大分で牧会をしてらっしゃる先生でいらっしゃいますが、私は心から尊敬する道路者がいます、山本和光先生のことです。彼は小学校時代、少年時代、もう秀才の秀才でした。戦争が終わった敗戦後、肺結核になりました。日本人でも結核になった人いっぱいいるんですよ。昔肺病って言ったんですよ。もう死の宣告のようでした。別府の国立病院に入院して、肋骨を6本取る大手術をすることになったんであります。手術室から生きて出られるか、死んで出ることになるか、もう恐れがいっぱいでした。クリスチャンでない山本先生はちょっと聖書研究に出たことがあるんですよ。手術をする前日に病院を抜け出て近くの松林の中に入って祈りました。神様、私は本当に悪いやつです、明日は手術ですが死ぬかもしれませんが、このままでは死んでも死にきれません、これまでの私を許してください、私の全てをイエス様あなたに委ねますとお祈りしたらね、不思議な平安が心にあふれて、翌日大きな手術を長時間かけてやったそうですが、手術が終わって、個室に戻って麻酔が溶けますと激痛が襲った。今のようにね、痛み止めをしてくださらない時代でしょう。1分1秒の時間の経過にもだえ、すがりつくようにして痛みに耐えていく、このひどさは今思い出しても気が遠くなる。その時先生はふと、昨日林の中に入って祈ったっけっていうことを思い出した。私は昨日神様に祈ったっけ、イエス様に一切を委ねてしまったんだな、しかしやっぱりこの痛さは耐えられないな、イエス様あなたはよかったね、あなたは神の子だから十字架の上でもひどい目にあっても痛いことなどなかったんでしょうから、俺はダメだな、すごく痛いんです、イエス様。しばらくすると一つの声が聞こえてきました。イエス様の声でした。カズミスよ、そうじゃないんだよ、私は十字架の上で痛んだのだよ、あの十字架の上でお前の痛み以上に苦しんだのだよ、お前たち 人間すべての罪、苦悩、痛み、病を背負って私は苦しんだのだよ。今お前が苦しんでいるその痛みもすでに2000年前にカルバリーの丘の上で私が共に苦しみ背負った痛みなのだよ。この頃先生はこれがイザヤ書の53章だって全くわからない御霊様ご自身がそっくりそのまま教えてくださった。イザヤ書53章3節が今スクリーン出ますよ。こんな言葉すごいね。キリストが生まれる700年も前ですよ。彼はイエス様のことを侮られて人に捨てられ悲しみの人で病をしていた。顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。まことに彼は我々の病を負い我々の悲しみを担った。悲しみはね、新化訳は痛みを担った。痛みをね、しかるに我々を思った彼は打たれ神に叩かれ苦しめられたのだと。しかし彼は我々の咎のために罪のために傷つけられ我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与えその打たれた傷によって我々は癒されたのである。この不思議な声を聞いて痛みから解放されて癒されて二度と痛まない、今日まで痛まないというね。宮本先生はこの時に体が癒されただけではなくて心も癒されてそして救いの恵みに預かったという。先ほど詩編27編の2節で真紅の糧というのが The Bread of Sorrows というね、まあ私英語弱いから間違ってはいけないから地引きを引いてサローズという言葉を引いておりましたらその地引きの一番その欄の一番下にね大文字で Man of Sorrows って書いてあるんです。そしてイコールキリスト様だって書いてあるんですよ。悲しみのお方、大文字で書いた悲しみのお方はキリストのことだ。真紅の方はキリスト様のお方だ。このお方のおかげで新しい世界が開かれました。これがキリスト教であります。イエスキリストを通して何がなされましたか。救いの御業がなされました。今日も信ずるだけで救われる道を開いてくださいました。2番目、聖霊様に満たされる人生を送らせてくださるのであります。3番目、癒しの世界がありますよ。お手紙をいただきました。先生、先日安守祈祷を通して癒されました。ありがとうございました。この人は2年半前からずしんずしんと頭が痛くて頭痛持ちで CT を取ったぐらいですが、あの時癒されたんですけど疑い深いので1日ぐらい待った方がいいだろうと思って一晩待ってから手紙を書いています。今日目を覚ましたら頭がすっきりです。死は心と体の癒し主。第4番目、神様祝福を与えてくださいますよ。皆さん、私ね、先週ねダニエル書を始まっちゃったんですよ。ダニエル書でね、シャデラク、メシャク、アベデデゴっていうのがね、絶対に偶像礼拝をしないためにね、ネブカデネザルってね、悪い王様にひっ捕まってですね、この燃える火の炉の中にぶち込まれるんですけど、王様頭に来てるからね、7倍、普段よりも7倍ね、熱くしろっていうからね、このシャデラク、メシャク、アベデデゴという若い青年がですね、こう縛られたまま持っていかれるんですが、こう持っていったね、その兵隊たちがね、そこで倒れちまうっていうことが書いてあるんですが、この火の中にボンって入れられてるんですが、よく調べてると3人入れたはずなのにね4人見えたってんですよ。受肉前のイエス様がその中に入っておられたんだろう。そこでですね、私が読んでおりまするとですね、あ、縛られたところの縄っていうのはどうなってるんだろうなと思ったわけですよ。お洋服はねどうなってるんだろうと思うじゃないですか。火に焼けてしまって真っ裸なのかな。洋服は焼けないんだけど、縛られているものからは、縛られている縄はね溶かされているんだというね、縄目なしに彼らは4人はそこで動いておったって書いてあるんですよ。ペテロ書の中に火のような試練、火のような試みに遭うという表現がございますけど、お互い兄弟姉妹がイエス様を信じているとはいえ、火のような試練の中に耐えがたき苦しみの中にいらっしゃる方がいらっしゃると思いますが、あなた縛られていらっしゃるんですか。まだ金繰りしてなさいと言うんですよ。縛られている縄目から解放されてよろしいって言うんですよ。それが神様がくださるところの祝福であります。試練のど真ん中で喜んで感謝して賛美できる。第5番目、天国を先取りしてこの地上で喜んで人生を過ごすことができる。2日前に川端先生がここでメッセージをされました。私は牧師になって本当に良かったことは、今や死なんとするがんの末期の人に立ち会ってここまで平安になれるものかってね、一人一人の顔を見てどうもありがとう、お世話になりました、ありがとう、本当に感謝してます、ありがとう、感謝してます、ありがとうって言って 息を引く引き取っている姿を見て、神様がくださる平安っていうのはすごい、私の方が感謝したいほどであったという。今日の重要なテーマは、主は愛する者のために眠りを与えたも、それと同時に主は委ね切った人生、なくてならぬものを眠っている間にも備えてくださる。神様、同じ信仰を持つなら、徹底した委ね方、明け渡しの仕方、そして主を見上げて前進していきたいと、そう思うのであります。イエス様を心から愛し、イエス様にお従いする、そういうものを大きな声でアーメンと言いましょう。アーメン。お祈りをいたしましょう。恵み深い天のお父様、苦しくて俺の夢は破れた、私の夢は破れた、どうしたらいいか行き詰まって困難を覚えて自殺をする人が1年間に3万人以上もいるこの国民でありますが、主よ、主よ、あなたは私たちの人生に光を与えてくださって、このお方の中で備えたも神様、なくてならぬものを与えてくださる神様、心配するな、空の鳥を見るがよい、まかずからず蔵に取り入れることもしないのに養いたもお方だ、まず神の国と神の義とを求めなさい、はあ、本当に神父の糧を食べざるを得ないような人生もありますけども、イエス様、魂に平安を与え、問題に解決を与えてくださる主であることの上に、皆を褒めてたえます。回収一同に、またこのメッセージを聞いておられる一人一人に、イエス様、縛られたナオメから解放されて、本当の意味においての自由を謳歌することができるように、一人一人に御霊の注ぎを与えたまえ、イエスキリストのお名前で感謝して賛美してお祈りを捧げます。アーメン。